ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお招きしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題から佐藤先生に紹介していただきます。
はい、今夜は古写真、古い写真、古写真三級、マグロ漁業ことはじめです。昭和初期の絵はがき、写真を紹介しながら3つの質問、これをお願いします。絵はがきなどの画像を古い写真、古写真というふうにまとめ、3つの質問を3つのクエスチョン、つまりその3とスペリングの冒頭の9をもじり三級としています。マグロ漁業に関する5種6点の写真を見比べながら3つの質問に答えていただきます。今夜は題して古写真三級、マグロ漁業ことはじめです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしていきます。絵はがきなどの画像を古写真とまとめまして、3つの質問を、3つのクエスチョンということで、古写真三級というタイトルですが、さあ、それでは佐藤先生にはまず第1の質問を紹介していただきます。
最初は絵はがきにある説明に、港内港の中で漁船より端気取りし、氷管はかりで重さを測って氷像運搬船へ、氷を詰めたマグロ輸送の船へという説明のある絵はがきについての質問です。質問は4択あります。最初の質問、写真の説明で正しい項目を選んでください。 A、 写真は沖合を流れる寒流に生きる鮭の水揚げです。 B、 マグロですよね。1929年頃釧路沖で漁獲されました。 C、 スケトウダラが港にあふれかまぼこの原料になる魚の水揚げです。 D、 いやいや、イワシが巨大化した時があって、そのイワシが大きくなった時の写真を示しています。以上4つの選択肢から正解を選んでください。
今週の釧路歴史探訪は古写真三級、マグロ大漁業ことはじめというテーマです。3つの質問、その第一は画像の魚の種類を読み解くクエスチョンとなっていますが、佐藤先生、いろいろ魚の種類が登場しましたね。
はい、実際にはこの時もう1点古い写真を示しておきました。その写真は釧路に皇族が来船されたおり、釧路の市場の施設の中、ここに魚を並べて、その並べた姿をご覧いただいた時の写真です。写真の説明には書いてありませんけれども、魚体の大きさ、形から判断してもらいます。さらには皇族の行幸系、天皇なら行幸、皇族なら行系というふうに言いますけれども、それに合わせて列品、つまり品物を揃えて並べた、そうした写真です。当時どこの町にもある一般的な魚ではない、特別な魚種ということになります。正解は B のマグロで、マグロですよね、1929年昭和4年頃釧路沖で漁獲されましたという選択肢を選んでいただくと良いわけです。
3つの質問ですが、最初に釧路港でマグロの水揚げがあった事実を紹介する、古写真になりますけれど、1929年前後が最盛期ということですね。
はい、昭和4年にあたる1929年は釧路港に水揚げされるマグロの尾数、つまりこのマグロの水揚げされるマグロの頭数や、またそれを取引することによって生まれる漁獲水揚げ額が最高値になった年です。しかし一方で、その1929年はニューヨークの証券取引所で株価大暴落のあった年です。この年は1929年の10月24日から約1ヶ月この株価の暴落が続いたとされ、世界は長期にわたる経済不況の継承と始まりと位置づけられています。釧路港のマグロの水揚げは日露戦争後に始まり、 日露戦争の後からこのマグロの水揚げ網にかかる姿が増え続け、昭和3年から5年は特に水揚げ量のピークとなる3年間ということなのです。
今週の釧路歴史探訪は古写真3級、マグロ漁業ことはじめというテーマです。3つの質問、佐藤先生にはその古写真の中から、出題していただいておりますが、続いて第2の質問になりますね。
はい、質問の第2は、絵柄としては大きな川に、その大きな川が舞台です。そこに港からに戻ってきた川崎船の船の写真の映像と、川の中に張った氷を切る氷切りの写真をお示しして、3つの質問の2つ目をここから出題しています。その今日は話を聞いてくださる方に3つの質問ということで、その3つの3と質問クエスチョン、スペリングの冒頭の9をもじり3級というふうにしています。2つ目の質問は川氷切りの風景という説明がある写真です。これに汽船が停泊する港に、実は川崎船というふうに言われる風を帆で受けて前に進む船が2艘見える写真から、また4つの選択肢を示します。 A 新釧路川での氷切りと川崎船の様子である。 B 切り取られた氷は鮮魚輸送に使われました。C 船は帆に風を受け漁場と港を往復しました。 D 漁業で大幅利益を生み、船はエンジンで動く時代に入りました。どこかに一つ A か B か C か D のどれか一つが間違った内容になっています。さてどれでしょう。これが質問の2つ目です。
はい、ということで質問の2つ目は氷切りの川と、そして汽船が停泊する港、両方満たすのは釧路川になりますので、佐藤先生、この中で選択肢では A に新釧路川というフレーズが出ました。そうなると正解は、
そうなると正解はお話の通り A ということになるんですね。4つの選択肢中 A 新釧路川での氷切りの新釧路川は釧路川とするのが正解です。まあ、実はまだこの新釧路川の水路がですね、昭和3年から5年というのは正式にはまだ水路がつながっていないいう時になります。はい、この放送で取り上げている古写真3級マグロ漁業ことはじめは、去る3月16日釧路短期大学で開催されたオープンキャンパス行事で取り上げた授業内容から紹介しています。オープンキャンパスは高校生のために短期大学を開放するものです。そこで行われた模擬授業の一コマで、ここでのポイントは高校生の理解にとって釧路川の他に新釧路川があるかどうか、ここがですね、実は大きなポイントなんですね。
はい、はい、今週の釧路歴史探訪、古写真3級マグロ漁業ことはじめ、昔の絵はがき古写真から、佐藤先生に出題をしていただいておりますが、さあそれでは最後の第3の質問になります。
はい、第3の質問は釧路市南大通り2丁目に立つ佐賀久志重像、佐賀久志のことぶきの像をの写真を示し、写真の説明で誤りの項目を選んでくださいと出題しています。 A 漁船は大型化しエンジンを動力に出力した。 B 水産物価格決定は商人から漁業生産者に移った。 C 写真の佐野孫右衛門像は南大通り2丁目にある。 D 漁船は大型化し水揚げ大量で漁業専用の港を作る。この質問は選択肢 C の佐野孫右衛門については、佐野家紀行碑という碑文が南大通り8丁目の佐野碑園に建てられています。
ということで、佐藤先生から今、ヒントも出ましたけれど、その中で選択肢 B の佐野、選択肢 C ですね、佐野孫右衛門像は南大通り8丁目ということになりますね。
はい、はい、そうですね。今示した質問の A と B と D はこれは佐賀久志王の功績を示したものです。そして像の主はこう先ほどこう話の中にも出てきたんですけど、南大通り2丁目にあるのが佐賀久志寿像で、南大通り8丁目にあるのが佐野家貴公妃ということになります。この佐賀久志王という人はなぜ銅像を建てられたのかということについては、はい、まず選択肢 A に示される漁船を動力化、つまりエンジンをつけた船で魚を取る、今までの帆に風を受けて魚を取る船に代わる新しい漁法を生み出したということで、この動力船組合の自ら組合長を務めるというのが佐賀さんの業績の一つです。また選択肢の B で世に佐賀漁港といわれる漁業専用港を建設します。選択肢の B は水産物価格の形成に漁業生産者が関わることのできなかった値決めのシステムを改善する機能役割を果たす、この点が実に重要なのです。
今週の釧路歴史探訪は古写真3級マグロ漁業ことはじめと題して放送しています。釧路短期大学の生活科学科生活科学専攻授業を公開するものとなっています。
実はこの釧路の町でマグロが爆発的に水揚げされた時期というのが実はあったわけです。それも世界恐慌に発展し我が国の経済も強く影響を受けている時期に、釧路はマグロ漁業でにぎわっていたわけです。この点は写真を通じまた絵はがきを通して実感できる、いわば目に見えてくる部分です。ところがこのマグロが爆発的に水揚げされた時期と、その水揚げされたことに伴う経済効果、これは釧路漁業にとって実に大きな節目を画することになる点なのです。
これまでも釧路歴史探訪ではマグロ漁業の放送を繰り返しお送りしてきました。確実にその成果、その意義の大きさは加藤先生実に明確に現れていました。
そうなんですね。今申し上げましたように釧路漁業にとって実に大きな節目を画する時期、これは、歴史学を通じて明確にする点なんですね。ところがそれぞれの歴史的な事実には実は目に見えない点、これを目に見えるようにするというもう一つの大きな役割がありました。で、これに相当するのが今の選択肢にあったあの漁船動力化であり、伊の市場開設であり、また専用漁港を作るという点、専用漁港っていうのはこの釧路港が持っているこの石炭を積み出す港、あるいは木材を積み出す港、このような形で大正昭和と発展してきた港からですね、特に釧路の港の特色として魚の水揚げ、ここのところのその水揚げを担当する、ここのところを新たに作る、こういう必要を地域は迎えたことになるのです。その時お金が必要になる、このお金が水揚げ、マグロの水揚げの利益によってもたらされたということが実は重要なポイントということになるのです。
それでは最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
今日の放送をですね、聞いていただいてですね、あれこの話聞いたことがあるっていう方がね、2つのグループに分かれてあるというふうに思うんですね。一つは高等学校から短大へということで、短大に3月16日おいでくださった方、また4月の24日に釧路湿原シニア大学院というところでこの話をさせていただきましたので、その方々にとっては、あ、聞いた話でこういうことであったのかということになるのが今日の放送です。どちらにいたしましても、今こう申し上げましたように釧路短期大学では生活科学専攻の中で地域理解教育というものを進めておりまして、私はその担当者の一人ということになります。じゃあ 地域が分かってどうなるのということなんですけど、そこの答えを用意しておきましょう。それは付加価値の創造、ここのところに役立つということなのです。じゃあ付加価値の創造っていうのは非常に抽象的で分かりにくい、なんだとこういうふうに言われれば、地域経済の力であり地域文化のこの生み出す知恵だと、この力と知恵、これが付加価値、これに相当するんだというふうに思っています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。